様おはようございます。一言お祈りを捧げます。天の地なる神様、お祈る皆をあがめ感謝いたします。すぐに週間の歩みをお守りくださり、必要なものもあなたが与えてくださって、生かしてくださった恵みを覚えて感謝します。今日こうして礼拝の日を迎えて、皆さんと愛する兄弟姉妹たちと共に礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。神様、今からあなたの御言葉を語ります。このものを強め助けてください。お一人お一人の心を開いてくださって、主ご自身がお語りくださるようにお祈りをいたします。神様に全てを委ねて、このお祈りをイエス様の名前を通して祈ります。アーメン。今日はですね、礼拝の後に、先週の週報にもご案内いたしましたけれども、西森徹兄弟と橋口真帆姉妹お二人の、天竜会式を予定しております。お二人が日和教会の会員になられるわけなんですが、神様が日和教会に導いてくださったことをですね、主に感謝したいなと思います。後で式の後での時にお二人に主の導きをお明かししていただくことになっておりますので、よろしくお願いします。で、今日はですね、いつもとちょっと趣向を変えまして、教会になるということはどういうことなんだろうか、あるいは教会にこう加わる、ね、教会に属するということは、どういうことなんだろうかなということを、もう一度皆さんと一緒に、確認というか、考えてみたいなとそのように思います。教会っていうところは、私たちの前にあるいろんな、サークルとかクラブとかそういうところではありませんよね。入会するっていうことにおいても全く違います。他の団体であれば、申し込み書を書き、入会費を払い、それでまあ会員になるということが多いわけですよね。まあ、いろんな会があります、サークルがあります、クラブがあります。お金をたくさん払わないと会員になれない、そういうものも私たちの前にありますが、そういうものとは全く教会は違うものであります。誰がどのようにして会員になれるのかという、教会に加わることができるのかということでありますけれども、押さえておきたいことは、イエス様を信じた者、バプテスマを受けた者が教会に加わるということであります。使徒の働きの2章の41節前後読みますと、約束の聖霊が下って、聖霊の降臨ですね、ペンテコステの出来事が書いてあって、聖霊に満たされた、ペテロが大胆にイエス様のことを伝えたことが書いてあります。十字架につけられたイエス様を、蘇ったイエス様をペテロは大胆に語りました。そこにいた人たちは心を刺されてですね、悔い改めてイエス・キリストをたくさんの人が信じたわけであります。で、バプテスマを受けて、そして教会に加えられたと聖書は教えています。この順序っていうのは大事ですよね。福音を聞いて、心を示されて、刺されて、そしてイエス様を信じる、バプテスマを受けて教会に加えられたというふうに書かれてあります。この流れのように、教会っていうのは本当にイエス様を主と告白し、バプテスマを受けた人たちがメンバーになっていくのであります。それ以外はありません。 そこが中心になっています。で、今日ですね、それに加えて教会に加わるということはどういうことかなということを、お話していきたいと思うんです。教会に加わるということ、属するということは2つの教会に属すると言っていいかなと思うんです。その一つは使徒信条にも書かれてありますが、聖なる行動の教会に加わる、あるいは属するということですよね。使徒信条に聖なる行動の教会を信じる、聖徒の交わりを信じるっていう教会の項目があります。行動の教会を信じる。で、この行動っていうのはカトリックという意味があります。私たちはカトリック教会ってよく言いますけれども、プロテスタントとカトリック教会があるというのを私たちは、使い分けをしますけれども、このカトリックというのはですね、日本語にすると行動ということになりますし、もっとその意味は普遍的なという意味がありますね。普遍的な、あるいは全体的なという、そういう意味があります。ですから行動の教会っていうのは民族や人権、国籍、言葉や文化、時代を超えて存在するクリスチャンの集まり、ね、共同体がこの聖なる行動の教会ということです。ある方は目に見えない教会っていうふうに、表現した人がいます。目に見えない教会ですね。で、聖書は開いていきますと、その行動の教会のことをキリストの体であると言います。で、私たちはその各機関である、ね、ただ一つである、体が一つであるように一つだ、頭はキリスト、そして体は教会、私たちだと聖書は教えています。そして今日の聖書の箇所に一つです、一つですという言葉が使われておりますけれども、これは行動の教会のことを、言ってるわけですね。一つである、望みも一つです、体は一つです、御霊も一つです、イエス様も一人です、主は一人、信仰は一つです、バプテスマも一つです、父なる神も一つです、一つです、一つですと、ここに行動の教会のことが書かれております。行動の教会に属す、加わるということが、教会に加わるということであるわけです。私たちはどういう時にその行動の教会っていうこの何ですかね、確信っていうか、そういう気持ちを持つことがあるでしょうか。皆さんは、いろんな教会に行かれたことがあるでしょうか。またいろんな教会からここに転籍をしたという方もおられるわけですけれども、私も、アメリカにある教会、韓国にある教会、フィリピンにある教会、出席しました。で、韓国に行った時の経験でありますけれども、一つなんだなというふうに本当に感激した礼拝がありました。世界からいろんな国の人たちのリーダーたちが集まる会議でありました。で、韓国の教会、本当に大きい教会で何千人も入るような会堂でありますけれども、その時も本当にいろんな国から集まった人たち、もちろん韓国のクリスチャンたちが半分以上占めておりましたけれども、 その会場に集まっておりました。でそこでですね、生産式が行われたんですね。3000人の生産式です。その教会の役員さんたちが何十人も手袋をしてですね、生産の用意をしておりました。でずらーっとこうね、分散していくわけですよ。そして一緒にパンに預かり、一緒にブドウ酒に預かり、あ、イエス様がここにいらっしゃる、一つなんだ、教団教派を超えて、普段はあんまりそういう意識ないけれども、あ、一つなんだということを感じたことがあります。感激しました。まあこれが一つである、ね、行動の教会に自分たちは属しているんだ。まあ皆さんもそういう経験をしてほしいなって思いますけれども、教会に加わるということはこの一つで、もう一つ目は地域教会に加わるということがありますよね。まあ、地域教会、こうして私たちが毎週集っているそれぞれの各地にある教会のことであります。目に見えない教会に対して目に見える教会と言われます。だいたいそれぞれの地域の名前がよくね付けられていると思うんですね。日和教会、ね、日野教会にあります愛宕教会、日の影教会、延岡教会とか、その地域の名前が、付けられている教会が地域教会です。そこに加わるということですよね。聖書の中にもこの地域教会の名前がたくさん出てまいります。皆さんはどんな教会をご存知でしょうか。聖書に出てくる教会、今エルサレムが、ね、イスラエルがガザとの戦いでいつもニュースになっておりますけれども、今エルサレムは、イスラム教、キリスト教、ユダヤ教がこう入ってるんですけれども、イエス様の時代中心地でした。エルサレム、ベツレヘム、イエス様が歩まれた場所です。イエス様が天に召された後、聖霊が下ってきてエルサレム教会が生まれました、ね、エルサレム教会、もう初代教会ですよ。それからパウロが伝道して、ね、エピソの教会やコリントの教会やテサロニキ教会、フィリピの教会、今日で開いているエペソの教会、そういう教会が生まれました。これ地域教会になるわけです。まあこれが地域教会ということでありますけれども、ここで皆さんね、2つのことをお伝えしたいことがあります。ある人の中には先ほどの行動教会に加わっていれば、属していれば地域教会に属さなくてもいいっていう、そういう考えの方も中にはおられます。洗礼とか生産式というものを全く受け入れない、もうイエス様を信じてクリスチャンになればもうそれが一番だから、教会に属するとか、あるいは生産式、あるいは洗礼とかもなくてもいいっていうような考え方の方も、いるわけ、まあ、本当にいろんな人がいるわけですけども、でそれは間違いですね。聖書を教えるところではありません。聖書にですね、パウロの書簡ですけども、互いにっていう言葉がたくさん出てまいります。互いに、一番多いのが互いに愛し合いなさいが一番多いですね。あるいは互いに重荷を負いなさい、互いに耐え忍びなさい、 今日のところ、愛を持って互いに耐え忍びなさい、互いに許し合いなさい、互いに親切にしなさい、互いに優しい心で許し合いなさい、互いにという言葉が何度も出てまいります。これは主にある兄弟姉妹、教会での兄弟姉妹たちの集まりですけれども、そこにある親しい関係、ますます親しい関係になるように、いろんなことが起こっても許し合うことができるように、それが言われてるんだ。これは地域教会のことでした。地域教会の姿がそこに表されているなと思うんですね。ですから、地域教会属するということは大切なことであります。もう一つのことっていうのは何かというと、その地域教会には完全な教会はないということです。完全な教会はありません。教会は義人の集まりではありません。義人とされた罪人の集まりです。不完全な人間の集まりです。ですからいろんなことが起こります。涙を流すこと、悲しいことあります。それは義人とされたけれども罪人の集まりだからであります。建物に置き換えるならば、聖書教会というのは神の神殿であるともありますよね。建物に例えているところがありますが、工事中、建物を今まだ建て上げている途中、工事中、立派にできた時には、柵とかないですよ。もう完成された建物にはそこでいろんな道具とか囲いとかごちゃごちゃしたものありません。工事中ですか、教会もある面完成されたものではなくて、その過程にあるいろんなことがある、嬉しいこと、悲しいこと。先月私たち、今月ですかね、喜ぶともに喜びなさい、悲しむともに泣きなさい、悲しみなさいって御言葉を掲げましたけれども、涙を流すとき、心を痛めるときあります。でも主の教会を信じるのです。イエス様が買い取ってくださった教会、私は教会を信じています、信頼しています。どんなことがあってもそれはイエス様が十字架にかかって尊い血を流してくださって買い取ってくださった教会だからです。イエス様が命を捨てて買い取ってくださった教会、私のものだ、私の教会だ。そのイエス様が愛する教会を私たちも愛したいと思う。どんなことがあったとして、つまずきを与えることがあったとして、教会を信じる、教会を信頼する、イエス様を信頼するということを覚えたいと思うんですね。また先ほどのね、互いに許しなさい、忍び合いなさい、聖書は私たちに教えているのです。さて、もう一つのことをお話して終わりたいと思うんですが、私たちは皆さん、どうして地域教会に加わなければならないのでしょうか。属しなければならないのでしょうか。 まあ、本質的なこと先ほど言いましたので、もうそれで、もうね分かりきったことになるんですけども、教会ということを考えた時にそれはもう当然ですよね。でもそれ以外に具体的なことを申し上げたいと思います。一つはキリスト同士の交わりが必要です。クリスチャン同士の励まし合いや祈り合いや、その交わりが大切です、必要です。伝道者の書の4章の9節から12節のところの言葉をもう一度読みます。二人は一人も勝っている、二人の両国には良い報いがあるからだ。どちらが倒れる時にはその一人が仲間を起こす、倒れても起こしてくれるもののない一人ぼっちの人はかわいそうだ。また二人が一緒に寝ると暖かくなる、一人ではどうして暖かくなるだろうか。一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる、三つ折りの糸は簡単に切れない、という言葉が書かれてあります。まあ、ここはよく夫婦の関係をで読まれるところがありますが、別に二人夫婦のことを言ってるわけではあります。友愛の価値っていうことを教えてると言われています。友愛の価値、まあ教会の交わりの価値と言ってもいいかも分かりませんけどもね、一人で生きている人たちもいます。年取ってどちらかをなくして一人になってしまうこともあります。一人でいるのは良くない、そういうことを言ってるんじゃありません。二人いれば倒れても立ち上がることができる、それ教会の交わり、私たちの交わりに当てはめることができるんじゃないでしょうか。ある家には寒い地域に住んでいる方の家には部屋を温める暖炉がついているところがあります。部屋をね、暖炉の火を燃やして、薪を燃やして部屋を温めるわけですけれども、暖炉には何本のも薪が組み合わされて火がともついてます。部屋を暖かくしております。そこから燃えさしを一本取り出します。そしたら最初はまだ火ついてますよ、でも時間が経てば消えていきます。火が消えていきます。でもまたその薪をその暖炉の中に組み合わされたそのところに入れるとまた火がついて燃え出します。燃えていくのです。私たちの交わり、そこから出て、一つだけ取り出したら冷えていきます、消えていきます。そのようなものです。でもそこにまたある時に、ね、火をもらえる励ましをもらえる、慰めを与えられ、一緒に共に生きるということはそういうことでしょう。一本の薪ではなくて二本三本四本の薪において信仰を燃やし続けていくことができる、それが教会じゃないんでしょうか。二つ目は牧師が必要であります。神様の御言葉を解き明かす牧師が必要ではないでしょうか。羊飼いが羊を養い導き守るように、また牧師もそのような働きを神様から委ねられております。祈るように、示されています。 先ほどの行動教会だけを考える人たちの中には、まあ、教会の組織っていうものを否定するわけですから、牧師不要論であります。牧師はいりません。兄弟ね、姉妹たちだけでいいですという教会も教会の中にはあります。牧師はいりません。教会って成り立つのでしょうか。存続し続けることができるのでしょうか。いいえ、それはありません。牧師は生徒を整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体のある教会を立て上げるために神様が建てたと教えています。エペソ書に、ね、先ほど開いている4章の11節12節でありますけれども、奉仕、聖徒を整え奉仕の働きをさせ、キリストの体の教会を立て上げるために建てられて、牧師の働きというものが必要とされます。牧師と信徒の関係っていうのはね、本当に、特別な関係のように思いますね。一般のね、いろんな関係がありますけれども、羊飼いと羊まあ牧師っていうのは牧者、羊を養う者という意味があるんですけれども、そういう働きを負わされているのでありますけれども、牧師が必要であります。3番目には、私たちは共に神の働きを委ねられているからです。神様の働きを共に行うことが委ねられています。何でしょうか。それは一つには宣教です。伝道です。教会は宣教するために建てられていると言っていいと思います。もちろん礼拝するためにということが中心にもちろんありますけれども、ただ仲良し会ではありません。そういうサイクル、サークル、クラブではありませんよね。共に宣教の働きを担っていく、担わされていく、それが教会です。共に宣教をしていくのです。ここから礼拝を出た時から使わされていくのです。それのところに、もう一つはキリストの体なる教会を立て上げていく、牧師と共に役員として、あるいはいろんな員として共にキリストの体の教会を立て上げていく、それが教会の、私たちが神様から託された働きではないでしょうか。あなたが必要とされています。年老いて先生何もできませんっていう人がいますけれども、いつも言いますよね、祈りができるでしょう、お祈りができるでしょう。教会の働きは祈りによって進んでいきます。皆さんの捧げ物によってこの働きが前進していきます。宣教のために捧げる、教会を立て上げていくために捧げていく、その働きを私たちは委ねられているのではないでしょうか。ということがこの地域教会に加わる、集まるということの意味だろうと思うんですね。使徒信条にこの行動の 教会を信じるっていうところに、もう一つ聖との交わりを信じると書いてあります。聖との交わり、教会は聖との交わりだ、ね、交わりというのは恋の庭という意味がありますよね。恋の庭という言葉は交わりという意味でありますけれども、共有するという意味がありますよね。共有する、恋の庭というのは共有する、共にねということです。私たちは何を共有しているのでしょうか。神様の恵みを共有しています。イエス様の救い、聖霊様の働き、父なる神様の愛注がれている、それを共有しています。働きを共有しています。苦しみを共有しています。神様の祝福を共有しています。共に生きるものです。共に生きる教会、私たちは教会以外に教会のような共に生きる場所ってあるんでしょうか。もちろん家族、共に生きるということありますけども、会社の中で共に生きる、教会の共に生きるっていうのはまた別の内容のものだと思うんです。共有しているんです、私たちは。そのことを覚えたいと思います。エペソ書の4章を読みました。1節から3節のところを読みます。さて主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさいと勧めています。本当に、お二人が教会として、迎えられるわけでありますけれども、心から受け入れ、主にある交わりを深め、共に働きを担っていきたいと思います。成長し、そしてキリストの立たる教会を一緒に立ち上げていきたいのであります。祈りましょう。神様、今日の御言葉をありがとうございます。本当に教会に加わるということがどんなに素晴らしい恵みであるかをおっしゃられてありがとうございます。神様、私たちが一つであることをどうぞさらに、お示しください。教会にのメンバーとして、あなたの教会に加えられたものとして、神様どうぞ共に歩んでいけますように、励まし合い、助け合い、祈り合って進んでいけますように祈ります。今日手に西森徹兄弟と橋口真帆姉妹が、お二人が教会のメンバーになろうとしていることを感謝します。お二人の家に神様が祝福してくださいますように、共に神様、宣教の働き、そしてまた教会を立て上げていく働きにどうぞ加えてくださるようにと、またあなたが加えてくださっていることを覚えて感謝します。どうぞ私たちの教会をさらに導き祝福してください。この祈りをイエス様の名前を通して祈ります。アーメン。